正しく怖がって命を守る新しい河川洪水ハザードマップ。
お、
出ましたよ。
なかなかの調査ですな、これは。
ここ前半からガラッと雰囲気がね、
はい、変わってね、
変わってね。
でも大事なことだね。
そうなんです、うん、ところで飛田局長とベティチーフは、はい、昨年秋 の東日本台風、被害ってなかったですか？
私はなかったです、
まあね、私も直接はなかったようですけどもね、
住んでるエリアは結構浸水しましたもんね。
周りは結構浸水してましたね。
先月も熊本とか九州、また他の地区でも水害ありましたし、
水害多いですね、
最近多いですよね、こういう大きな水害。
本当に、
でいわき市も先ほど言ったように夏井川とか新田川の氾濫エリア、今まだ復旧工事中でね、まだちょっと不安な状態ですよね、
はい、確かに。
これから台風もやってくるし、
はいはい、
雨が降るたびに不安で眠れないんだっていう話も耳にするんですよ。
聞きます聞きます。
ドキドキするでしょうね、
絶対すると思う、でそんな中、先月7日に新しい河川洪水ハザードマップが発表されました。
発表されました、
はい、このマップがどういう思いで作られたのか、私たちがどんなふうにこのマップを活用したらいいのか、市役所河川課の山野辺康則さんにまずはお話を聞いてきました。お聞きください。今回ハザードマップが改定されましたが、なぜ1000年に1回程度の大雨を想定したものに変わったんですか？
これまでの河川の洪水ハザードマップというのは、浸水想定の基準がですね、河川整備の基本となる降雨、いわき市の場合だと50年から70年という確率で、作成しておりまして、全国的にですね、平成26年頃からですね、8月の、豪雨なんかがありまして、その当時の想定を超える雨が多発したということで、27年に水防法の方が、変わりまして、その中で想定しうる最大規模の浸水ということで、いわゆる1000年に1回程度という雨を想定する内容に変わったことで、新たにこう浸水想定も見直すという形になりました。
その1000年に1度程度の雨というと、全くこうピンとこないんですが、実際に数字で言うとどのぐらいになるんですか？
数字で言いますと、夏井川流域に関しましては、48時間で 533.9mm の雨です。
こう比べるとすると、昨年秋に大きな被害が出てしまった東日本台風の時、あの時の雨でどのぐらいの量だったんですか？
いわき市の、13箇所で雨量を観測しておるんですが、その平均がですね、降り始めから降り終わりまでですね、241ミリということで、ただその中でも三輪地区に関しては448ミリほど降っておりまして、
随分降ったんですね、
なので、平均すると想定の半分程度にはなるんですが、三輪に降ったような雨がいわき市全体にもしもこう降るようなことがあれば、想定に近い降雨量になると予測されます。
平均値で考えると、台風19号の雨の2倍が2日間で降ると。もうそうすると、どれだけの量の雨が降るかっていうのは、ちょっとこう想像ができてきますよね、で今回そのハザードマップ新しくなったものを、例えばインターネットなどでもご覧になった方いらっしゃると思うんですね、私も見たんですが、ちょっとびっくりしてしまったんです。うちでも3メートルから5メートル浸水してしまうんだな、不安に思った方、今できること、そして皆さんに今やっておいてほしいことってどんなことがありますか？
事前にですね、皆さんが、お住まいになっている場所だったりとか、あとは、職場だったりとか、自分がおられる場所の、危険度というか災害のリスクをですね、事前にこう把握していただいて、もしも避難が必要な場所におられるということであれば、事前にこう学習できる情報も載せておりますので、そちらを活用していただいて、実際の災害の際に避難行動にこう結びつけていただければなと考えておるところです、
垂直避難が可能なエリアなのか、 それともやはり速やかに高台などに移動しなくてはいけない場所なのか、
はい、
まずはじゃあこのハザードマップ一度見ていただくということが大切ですね。
はい、そうですね。
さあ飛田局長、ベティチーフ、
はい、
実際にお二人のところにこのハザードマップ、
あ、これがそうですね、
ですが、
はい、うちも吉間地区っていうのを私預かりまして、私吉間なんで、
そしてベティチーフにはこの FM いわきがあるエリアのマップなんですが、
自分の
見てください、
お家のとこも載ってるわけだ。
そう
そうだよね、
色染まってますよ私のとこ、
お住まいのところが、
私のとこ色染まってますね。
何メーターぐらい浸水しそうですか。
この色だと5メーター以上、10メートルぐらいのところだ、うん、わあ。
ね、ちょっとほらびっくりするでしょ。
いや確かに川近いけどね、
私は平を持ってるんですけど、うん、今 FM いわきの場所を確認しました。はい、ここですね。はい、色ついてますね。
何メーターぐらい浸水しそうですか。
この色だと5メートルから10メートルということですね。
放送できなくなっちゃうわけですよね。
いやそうですよね、そうですよね、
じゃあ、そう、じゃあ実際に避難がね、必要になってきた場合っていうと、
はい、
今その新型コロナウイルスの影響もあって、すごく皆さんこれも心配だと思うんです、で実際に熊本の洪水のエリアの皆さん、被災された皆さんっていうのもニュースなんか見てると、その避難所に行きたくないから、不自由な自宅でお水が出ないとか下水が使えないけど自宅で避難してるなんていう話も聞きます。ではじゃあ私たちがいざという時、避難所に行くという状況になった場合には、いわき市はどんな準備をしているのか、また私たちはどのような備えが必要なのか、これについても、今度は保健福祉課の小島優希さんにお話を伺っておりますので、ではお聞きください。小島さん、避難所に行った場合3密を避けるということは可能なんでしょうか。
3密を避けるためにですね、いわき市では、新型コロナウイルス感染症の対策ということで、避難所の数をまず開設する数を増やそうというふうに考えています、
今までの数より、物理的に数を増やす。
そうですね、同じ人数が避難しても一つの避難所あたりの人数を少なくできるようにということで、数を増やそうということです。
はい、その他に市としてはどのような対策を、現時点で用意されているんですか。
当然避難所の中では人と人との距離、いわゆるソーシャルディスタンスですね、これをなるべく確保できるように配置を考えています。でその他には避難所の受付の際ですが、検温ですね、熱を測ったり、あとは体調の確認をさせていただいて、もし万が一体調が悪いような方がいらっしゃった時には、他の健康な方とは別のスペースの方に誘導するというようなこともやろうというふうに考えています。
学校の体育館なんかをイメージするんですけども、それとは別に例えば校舎内を使うというようなことでしょうか。
そうですね、体育館の中ですとどうしてもスペースを別に確保するというのが難しいというのがありますので、学校であれば教室を使うというのも一つ検討している部分ではあります。
はい、その体育館ですとか学校が浸水するという危険性はいかがですか。
そうですね、昨年の台風のようなかなり大雨が降ったような時には、当然避難所に指定されているような学校についても浸水の可能性はあります。でハザードマップでも、今回ハザードマップ1000年に一度の水害ということを想定して作られていますけれども、そうなると今までは大丈夫だった避難所でも今度は浸水するという可能性が出てきております。それについては、例えば学校であれば校舎の2階とか3階を使うなりして、上に高さを取って逃げるというような形で避難するということも検討しています。
学校だったら2階3階4階などあるところもありますもんね。
そうですね、
ではですね、私たちいわき市民一人一人が意識しておくべきこと、これからどんなことが必要になってきますか。
当然避難は難を避けるというふうに書きますので、避難所に行くことが避難ではないんですね。ハザードマップよく見ていただいて、例えば安全な場所にある親戚、友人等のお宅に一時期避難するということも、これは十分避難と 言えると思います。どうしても避難する他避難所以内に避難することができないという方もいらっしゃると思いますので、そういう方はぜひ避難所に来ていただいて、まあ、逆に他に避難する場所があるような場合にはそこにしか行けない方のために他の選択肢も検討していただくということを考えていただいたらいいのかなというふうに思います。
はい、ではその避難先に私たちが持っていくべきもの、コロナの前と後では変わったのかななんていう気がするんですけど、どんなものを準備すればいいですか？
水とか食料、最低限のものについては持った上で避難してくださいというのはこれ今までもお願いしてきました。コロナの感染症を踏まえてということになりますが、これからは避難所の中では基本的にマスクを着用ということになります。何か他のものを触った時には手の消毒等も必要になってきます。で、あと自分の体調をよく把握しておくということも必要になりますので、体温計、これをご自身の分はお持ちいただければと思います。当然避難所にも備蓄はあるんですが、十分な数とは言えると思うんですけれども、それでも多くの方が来られた時には不足するという可能性もありますので、なるべく持ってきていただければなというふうに考えています。
これは親戚やお友達などの家に避難するときも一緒ですね。
そうですね。
ぜひそれらのものを準備した上で避難するように今から準備をしておいてください。さあ、ということで、もしもの時っていうのは、まあ、もちろん避難所に行くわけですけど、まあ、それ以外の避難場所というのもあらかじめ、考えておいてほしい。
そうですね。
難を避けるのが避難だ。
そうなんです
ね。なるほどね。
本当だね。
そのためにこの河川洪水ハザードマップを活用していただきたいんですが、ちょっとこうペラッとめくっていただくと、ここに、
はい、ペラッとめくって、
はい、だよ。
はい、大雨括弧台風対応マイ対応マイタイムライン。
タイムライン、うんうん、はい。
こんな時自分はどうしておくのか。
お、本当だ。
例えば平時はこうで、平常時はこうで、台風が発生したらこれをする。
なるほど。
災害発生数時間前になったらこれ、なんていうのがね、いろいろ細かく書いてあるんですよ。
書いてありますね。
で、その反対側を見ると今度は、
はい、
避難行動判定フローっていうのがあります。
フローがある
な。イエス、ノーに分かれている。
そうね。これすごく分かりやすいので、あなたが取るべき避難行動は何ですかっていうことで、まずハザードマップで自分の家がどこにあるか確認し、印をつけてみてください。
まず家に印をつける。
まあ、これ職場も大事だと思います。
そうですね。
で、そこ、色が塗られていますか、はい、いい家で、どっちか行く。
FM いわきの場合は、はい、ですね。
で、そうすると、ご自身または一緒に避難する方は、避難に時間がかかりますか？
なるほど。
なんか機材とかあるからかかるかもしれないね。
ね、確かに人だけが避難させるべきものじゃないかもしれない。
そういうこともあるわ。
で、安全な場所に住んでいて身を寄せられる親戚や知人はいますか？地域で決めた避難所はありますか？
なるほど。
はい、いい家で、じゃあどうしたらいいのかっていうのが出てきますので。
そうですね。知人宅、まあ、安全な場所に避難するということで、避難所以外に避難するためにはどこか、どこがいいのかっていうのを考えておく必要がある。
またそこに行くまでのルートも安全なのかっていうのも。
そうね、そうね。職場も大丈夫、家も大丈夫。でも、その行く道中がね。
そう、例えば川、どうしても橋を渡んなきゃいけないとかっていうと、ちょっと危ないですよね。
実際は渡れなくなってしまう可能性大きいですもんね。
いや、あります、あります。
本当だ。
そうなんです。で、今、今日のラジオを聞いていただいて、そのハザードマップ欲しいなって思った方もたくさんいると思うんですが、
いると思います。
まず、現在は、この新しい河川洪水ハザードマップ、夏井川水系と、サメ川水系の浸水エリアについて作られています。はい、だから、あとは新川、吉間川、新田川について。
はい。
これ以外に、まず、その流域の皆さんには、回覧板などとともに配布されてて、そろそろ皆さんの手元にも届いてる頃じゃないかなと思います。で、この流域外でぜひ欲しいという方、本庁や支所サービスセンターで手に入れることができます。
はい、
また備え付けられているので、そこに行って見ることもできる。
できると。
インターネットからも確認できるので、いわき市河川洪水ハザードマップ、ちょっと長いですけど、これで検索をしてみてください。
いわき市河川洪水ハザードマップ。
そうです。
はい。
で、その他の川、ね、いろいろありますよね。
ありますよ。
それについては、その準備が整い次第順次マップを作っていくということなので、
ね、
市民の皆さんもいざという時に慌てないように、平常時、何にもない時に避難のシミュレーション、 ぜひしておいてほしいなと思います。
ね、これからやっぱり台風の季節だと思うと考えておかないといけないですね。
まあ、
ね
何もない時に考えるのが大事です。
うん、そうですね。で、自分一人で考えるのももちろんですけど、うん、周りの人と一緒に考えるっていうのも大事かもね。
そう
そう
そう。
そう
だね。
会社でもね、ぜひやってみてください。
うんうん、はい、わかりました。はい、では、今日の報告をファイリングするので、まとめてください。
はい。怖がってばかりでもダメ。うちは大丈夫という過信もダメ。千年に一度程度の大雨は実は今年かもしれません、うん、ハザードマップを見て家族で事前にしっかり学習しておきましょう。
ファイリング完了。立原調査員お疲れ様。次も頼んだよ。
了解しました。